This is MIT Technology Review.
2018年11月28日掲載。特報、世界初遺伝子編集ベビーが中国で誕生、その舞台裏。2015年に中国の研究者が初めて実験室の培養皿で人胚の遺伝子を編集したとき、このテクノロジーを実際に赤ちゃんを誕生させるために少なくとも今は使うべきではないとの激しい抗議の声が世界中の科学者たちから湧き上がった。安価で扱いが容易なクリスパーという強力な遺伝子編集ツールが発明され、体外受精 IVF センターにおいて遺伝子を編集された人間の誕生が理論的に可能となったのだ。そして今それがすでに現実となっている可能性が出てきた。インターネット上に11月に掲載された中国の医学文書によれば、南方科技大学の研究者グループが世界初の遺伝子編集ベビーの誕生に協力する夫婦を募集していた。このグループは CCR5 と呼ばれる遺伝子を削除することで HIV 天然痘コレラに耐性のある子孫を誕生させようと計画していた。治験に関する文書にはクリスパーを使って編集した人胚を女性の子宮に移植する研究の内容が記されている。この研究によってすでに誕生した生命があるかどうか、研究チームを統率するフー・ジェンクイ准教授に質問のリストを送ったが返答はなく、電話での質問にはノーコメントという返答だった。しかし、試験項目の一部として掲載されたデータは、24週にまで成長した胎児たちに対して遺伝子検査が実施されたことを示している。これらの妊娠が中絶したか、満了したか、あるいは現在進行中なのかは明らかでない。本記事の初出後、実験に参加した一組の夫婦の間に今月双子の女児が誕生したとするフー准教授の発言を AP 通信が報告したが、 AP 通信は真偽を独自に確認できていない。フー准教授はこの研究に関するプロモーション映像も発表した。フー准教授と中国にとって遺伝子を編集した初めての人間の誕生は驚くべき医学的な実績だ。しかし、これは同時に様々な問題もはらんでいる。遺伝子編集ベビーの誕生に対して、遺伝性疾患を取り除く新しい医療と受け取る人がいる一方で、遺伝子改良やデザイナーベビー、新形態の優生学へと安易に進んでしまう道筋になると考える人もいる。フー准教授らの研究チームは昨年出した倫理声明で、遺伝子編集の応用に関する研究の世界的な競争がこれまでになく激しくなっている今、我々はこの分野で傑出したいと願っていますと記しており、2010年にノーベル賞を受賞した体外受精の発明者たちの業績を超えるような研究になるだろうと予想している。遺伝子編集サミット。中国で遺伝子編集を受けた新生児が誕生したというニュースが伝えられたのは、遺伝子編集に関する世界の一流専門家たちが第2回ヒトゲノム編集国際サミットに出席するために香港に向かっている、まさにそのタイミングだった。この国際会議の目的は、遺伝子編集を実施すべきかどうか、もし実施すべきならどのように実施するべきかの判断について議論することだった。しかし、今やこの目的は海外の優れた人材を中国に招聘する千人計画の一環として、米国から帰国したエリート生物学者フー准教授の行為に先を越されてしまった感がある。遺伝子編集テクノロジーは倫理的な問題も含んでいる。胚を編集するとその変更は後の世代にも引き継がれ、遺伝子プール全体に影響を与える可能性があるからだ。今回のサミットの議長でありカリフォルニア工科大学の前学長も務めた生物学者のデビッド・ボルチモア教授は11月27日のサミット開会に先立ち、我々はこれまで人類の遺伝子を変える行為をしたことは一切なく、将来の世代にわたって影響を与えるような行為も一切したことはありませんと録音されたメッセージで語っていた。フー准教授の計画はサミット主催者にとっても晴天の霹靂だったのだ。 後悔と憂慮。小さな人肺の遺伝子編集には、望ましくない突然変異や、編集された細胞と編集されない細胞の両方を持つ新生児の誕生など、重大なリスクを伴う。中国でのこの実験についてのウェブサイトのデータでは、異なる方法で編集された細胞がモザイクのように入り組んだ胎児の例が示されている。シアトル市の非営利団体、アルティウス生医学研究所で遺伝子編集の研究に携わる科学者であるヒョードル・ウルノフ副所長は、この中国の文章をレビューし、まだ不完全ではあるが、遺伝子を組み替えた人間の誕生を目的としている研究であることがまさしく示されていると述べた。ウルノフ副所長は、強力で有用な遺伝子編集技術であるクリスパーが必要とされない状況にもかかわらず、あえて使われたことを理由に、この実験が後悔と憂慮を招くだろうと語る。確かに、HIV に感染した成人の同じ遺伝子を編集する研究はすでに始まっている。人の生殖細胞に対する遺伝子工学の適用は、成人や小児の既存症状を治療するための遺伝子編集の数十年にわたる進歩を一般の人々から覆い隠してしまうため、非常に大きな打撃を与えます、とルノフ副所長は指摘する。大きなプロジェクト。2017年にコールドスプリングハーバー研究所で実施された科学発表が YouTube で紹介されているが、フー・ジュン教授はその映像でマウスや猿、300以上の人肺を使った大規模な事前研究について説明している。クリスパーのリスクの一つは、事故、あるいは標的とした遺伝子以外に突然変異が起こるオフターゲット効果の可能性だが、フー・准教授の実験に使った肺では望ましくない変異はほとんど見られなかったと主張している。フー・准教授はまた、DNA シーケンシング会社であるダイレクトジェノミクスの創業者兼会長でもある。子供の健康を守る新たな方法が広く使われるようになれば、新興のバイオテック企業は巨額の富を得る可能性がある。治験の計画によれば、肺の遺伝子処置後、胎児の状態をチェックするため、妊娠期間中を通して遺伝子を検査する。2017年のプレゼンテーションでフー・准教授は、最初のクリスパーベビーの健康に何らかの問題が出れば、大変なことになるだろうと認めている。わずか一つの失敗がこの分野全体をダメにしてしまう可能性があります。実験は時間をかけて慎重に実施しなくてはなりません、とフー・准教授は述べている。あるリストでは、フー・准教授の研究は2018年11月に掲載されたと記載されているが、2017年3月の日付が付けられた実験文書もある。この日付は、米国科学アカデミーが遺伝子編集ベビーについて、安全で厳重な管理の下で実施される場合に限った慎重な賛成を明らかにした日からわずか1ヶ月後だ。現在、遺伝子工学を用いた肺の妊娠は、ヨーロッパのほとんどで非合法とされ、米国では禁止されている。中国でも2003年の体外受精クリニックに対する政府ガイドラインで禁止されている。フー・准教授が特別な許可を得たのか、法制度上の拘束力を持たないこのガイドラインを無視したのかは定かでない。世論。ここ数週間にわたってフー・准教授は、活発な対外キャンペーンを実施し、倫理アドバイザーに対して説明し、中国での世論調査を委託し、米国の広報プロフェッショナルのライアン・ファレルを雇った。香港の遺伝子編集サミットに参加予定の生命倫理学者ベンジャミン・ハールバット准教授は、フー・准教授は将来の自己正当化のための準備を進めているのだと思います、と語る。中山大学が実施した新しい意見調査によれば、調査サンプルとなった HIV 患者を含む4700人の中国人からは遺伝子編集に対して広範な支持が見られた。60% を超える回答者が、疾病の予防や治療目的に限った子どもの遺伝子編集の合法化に賛成したという。CCR5 と呼ばれる遺伝子を編集したフー・准教授の選択は、議論を引き起こす可能性がある。この遺伝子のワーキングコピーがない人々は HIV に対する免疫があるか、強い耐性があると考えられている。フー・准教授らは、 同じ効果を肺に模倣させるために、クリスパーを用いて健常の肺の CCR5 遺伝子にダメージを与えているからだ。HIV から子どもたちを守ろうとする試み自体も、治療と改良の間の倫理的なグレーゾーンにあたる。こうした手続きは、肺における何らかの疾病や障害を治癒するものではなく、むしろ水疱瘡予防ワクチンのように、健康的優位性を確立することを目的としているからである。医師たちやエイズグループは、この HIV 研究のために、夫が HIV に感染している夫婦を募集した。中国ではエイズの広がりが問題となっている。これまで専門家たちは、肉体的な外観やパーソナリティを変えられたデザイナーベビーを誕生させるために遺伝子編集を用いるべきではないという点について、大枠で合意してきた。フー・ジュン教授は、自分の研究がもたらす懸念についてすでに予想していたようだ。11月に入ってからソーシャルメディアの WeChat に、私は、社会の利益とならない改良や IQ を高める目的ではなく、病気の治療や予防を目的とした遺伝子編集を支持します、と書き込んでいる。しかし、CCR5 遺伝子を取り除いて HIV に耐性を持たせようとすることが、対象となったベビーの遺伝性質を変える強力な理由になるとは言い難い。より簡単で安価に HIV 感染を防ぐ手段が存在するからだ。HIV が蔓延している世界の多くの貧しい地域では、高額かつ高度なテクノロジーを要する IVF の手続きの一部として肺を編集することは受け入れがたいだろう。フー・准教授を知る人物は、科学に対する同准教授の野心は、中国全体を覆う社会的な態度と一致しているという。その態度は、共同社会におけるより大きな利益が、個別の倫理はもとより、国際ガイドラインにさえ優先するという考えも含んでいる。中国で実施されているこの実験の背後には、進化を科学によって形成する、という傲慢な考えも存在する。CCR5 を無効化する自然突然変異は、北ヨーロッパにおいては比較的普通に見られるが、中国では見られない。あるグループには見られるものが他のグループでは見られないという世界中の遺伝子特性の分布からは、長い間の異なる地域での進化の中から最も有用な遺伝的特性を遺伝子工学を使って選択し、それらを組み合わせて将来の子どもたちに取り入れるという方法を思いつく。こういった考えからは、最も幸運に恵まれた遺伝子だけを持ち、アルツハイマー病、心臓病や、ある種の感染症などに決してかからない人々が将来生まれてくる可能性がある。南方科技学大学のフー・准教授のウェブサイトの文章からは、同准教授がテクノロジーを、歴史や変革と同じ見地から見ていることが伺われる。そこには、ダーウィンの進化論によれば、生命は何十億年もの間進化を続けてきたが、最近の産業化で急激に環境が変わったことに起因する、大きな困難に、人類は進化を制御するツールで対応できると書かれている。フー・准教授の文章は、疾病の遺伝子を矯正することで、人類は環境の急速な変化の中でもより良い生活が送れるのです、と締めくくられている。以上、アントニオ・レガラードの報告でした。